章60章の8節から16節まで朗読いたします。聖書をお持ちの方は旧約聖書1160ページになります。旧約聖書1160ページイザヤ書60章8節から16節まで朗読いたします。これらは誰か。雲のように飛び、巣に帰る鳩のように速い。それは島々が私に向けて送るもの。タルシシュの船を先頭に金銀を持たせ、あなたの子らを遠くから運んでくる。あなたの神、主の皆のため、あなたに輝きを与える。イスラエルの聖なる神のために。異邦の人々があなたの城壁を築き、その王たちはあなたに仕える。私は怒ってあなたを撃ったが、今あなたを憐れむことを喜ぶ。あなたの城門は常に開かれていて、昼も夜も閉ざされることはなく、国々の富があなたのもとにもたらされ、その王たちも導き入れられる。あなたに仕えない国も王国も滅び、国々は全く廃墟となるであろう。レバノンの栄光は糸杉、もみ、つげの木とともにあなたのもとに来て、私の聖女を輝かせる。私は私の足を置く場所に栄光を与える。あなたを苦しめた者の子らはあなたのもとに来て身をかがめ、あなたを癒しめた者も皆あなたの足元にひれ伏し、主の都イスラエルの聖なる神のシオンとあなたを呼ぶ。かつてあなたは捨てられ憎まれ通り過ぎる者もなかったが、今私はあなたを常しえに誇り、世々の楽しみとする。あなたは国々の父に養われ、王たちを養う乳房に養われる。こうしてあなたは知るようになる。主なる私はあなたを救い、あなたをあがなう者、ヤコブの力あるものであることを。今苦難の中にあるけれど、それを乗り越えれば状況は良くなるだろう、そんな期待をしながら、なんとか苦難を乗り越える。しかし乗り越えたのだけれども、また別の苦難が起こるということがあります。しばらく我慢をすればコロナ禍が終わると私たちは期待しておりました。けれども実際には2年も経ったのにコロナ禍が終わらない、今私たちはそんな状況に置かれています。ウクライナの人々にとりましては、コロナの困難を経験した後にさらに続けて戦争という苦難が続いていました。苦難の次になおも別の苦難が起こるということがあります。イザヤ書60章の言葉もそのような状況にある人々に向けられた言葉のようです。一つの苦難を乗り越えたらもう問題はすべて解決するだろう、そう思っていたのだけれども、別の苦難が待ち受けていた。バビロン帝国に囚われている、そういう苦難を経験していた。けれどもバビロンが滅ぼされて、バビロンから解放されればすべての問題が解決するだろう、そう考えていました。でところが実際に解放されてですね、バビロンが滅ぼされ解放されて、そしてエルサレムに 帰ってきますと。目の前にあるのは新たな苦難でありました。バビロン軍によって破壊されたエルサレムはすっかり荒れ果てたままになっていました。町は破壊され、王宮にあった富や、主である神様の神殿にあった富は、すべて持ち去られていました。神殿も王宮も焼き払われていました。城壁も破壊されたままでした。町を再建する、そんなことはもはや不可能としか思えません。再建に必要な資材も資金もありません。バビロンで過ごしました苦しみと屈辱の日々、それは何とか耐えることができました。ところがその苦難を乗り越えたのに、なおも新たな苦難が待っていました。主である神様はこのような新しい絶望を与えるために自分たちをバビロンから解放したのだろうか。そんな問いかけすら湧いてきそうです。主はこのような問いかけにどうお答えになるのでしょうか。八節をお読みします。これらは誰か。雲のように飛び、巣に帰る鳩のように速い。何か遠く、海の上にですね、雲のように飛ぶ、まあ、雲のようなものが浮かんで見えます。それがさらにですね、巣に帰る鳩のようにとあります。その最後にですね、この早いという言葉がありますけれども、これは原文にはない言葉です。早い、まあ、そんなふうに想像して解釈をしまして言葉を補ったようですけれども、必ずしも早くはないかもしれません。とにかく巣に向かってまっすぐに帰っていく鳩のように、遠くに小さく見えるもの、見えるですね、いくつものものがまっすぐこちらに向かってきている、そんな様子です。最初は雲のように見えていて、次第に何羽ものを鳩のように見えてきました。さらに次第に近づいてきまして、その姿が明らかになります。9節、それは島々が私に向けて送るもの、タルシシの船を先頭に金銀を持たせ、あなたの子らを遠くから運んでくる。雲や鳩のように見えていたものは、遠くの島々から船がやってきたというわけです。やってきたものであったということです。タルシシュの船とありますが、このタルシシュというのは、スペインにあったと考えられます。イスラエルからはだいぶありますし、古代においてそこから船でやってくるというのは大変なことだろうと思いますが、そんな遠くからでも航海できる大きな船がたくさんの金銀を乗せてこちらに向かってきたわけです。金銀だけではありません。あなたの子らも乗せています。町を再建しようとするときに人がいなければですね、町の繁栄は回復しません。イスラエルの民はバビロンへ連れ去られた人たちもいましたけれども、その戦争の中で戦火を逃れて外国に逃げていった人たちも大勢いました。ちょうど今ウクライナの人たちが戦火を逃れて必死で外国に避難をされている。それと同じようにですね、エジプトに逃げていったり、さまざまな国に散らされていきました。難民として海外での生活を始めてしまいますと、もうそこでの生活にですね、定着してしまいまして、故郷には帰ってこないということも多いでしょう。外国の生活が2代目3代目となれば、ますます帰ってくる可能性が低くなります。しかしそのような 諸国に散らされていたあなたの子ら、イスラエルの子孫が船に乗って帰ってくるわけです。エルサレムの町は再び賑やかになりそうです。9節の続き4行目から、あなたの神、主の皆のため、あなたに輝きを与えるイスラエルの聖なる神のために。なぜこのようなことが起こったかといえば、これは主の聖なる皆のため、主の皆のためである。外国の船が富を運んできたその理由、外国に散らされていたイスラエルの子らがエルサレムに帰ってきたその理由、それは主の名のためでありました。イスラエルの聖なる神のためでした。このお方があなたに輝きを与えてくださったので、そのことが実現するわけです。偶然起こったことではありません。世界を支配されるイスラエルの神、主なる神様がなさったことであります。金銀が運ばれてイスラエルの人々が帰ってきたとしても、町は破壊されたままです。どうやって再建をしたらよいでしょうか。10節、異邦の人々があなたの城壁を築き、その王たちはあなたに仕える。かつてエルサレムの城壁はバビロンの軍隊、異邦の人々によって破壊されました。ところが今度はその異邦の人々があなたの城壁を築きとあります。驚くべきことに、破壊した者たちが今度は再建をしてくれるというわけです。アッシリア帝国の王、バビロン帝国の王たちによって連れ去られたイスラエルの民、その者たちは王たちに仕えなければなりませんでした。ところが今度は異邦の国々の王たちの方があなたに仕えるとあります。驚くべき大逆転です。このような驚くべき大逆転が起こるのはなぜなのか。10節続きです。3行目から、私は怒ってあなたを打ったが、今あなたを憐れむことを喜ぶ。イスラエルは罪を犯しました。まことの神様以外のものを頼りとし、偶像に仕えました。外国の軍事力に頼った、そんなこともありました。神様が与えてくださっている恵みを偶像への供え物として捧げるということも行いました。主は何人もの預言者を送って主に立ち返るように語りかけられましたけれども、イスラエルの人々は主に立ち返ろうとしませんでした。そしてついに主の懲らしめ、怒りを受けることとなりました。私たちが苦難を経験する時というのは、必ずしもいつも私たちの罪に原因があるというわけではありません。けれども苦難を経験しますと、私たちはその時主に近づけられるということが確かにたびたびあります。なぜ主が苦難を起こされるのか、その理由は私たちには完全には分かりませんけれども、しかし確かに苦難の中に置かれる時、私たちは主に近づけられます。そして苦難の中から主に助けを求めて叫びますと、主は私たちの声に耳を傾けてくださる。主はそのようなお方です。イスラエルは王国を滅ぼされ、エルサレムは破壊され、多くの人々が殺されたり、外国に連れ去られたり、外国に 逃げていかなければならない、こういう恐ろしい苦難を経験しました。彼らは主の怒りを経験しました。そのような中で何度も主に助けを求めて呼びかけ、主に助けを求めて叫ぶ、そのような祈りを繰り返し捧げたことでしょう。今や主はあなたを憐れむことを喜ぶと言われます。そして遠くの国々から運ばれてきた富が次々にエルサレムの中に運び入れられます。11節、あなたの城門は常に開かれていて、昼も夜も閉ざされることはなく、国々の富があなたのもとにもたらされ、その王たちも導き入れられる。多くの富が昼も夜も運び入れ続けている、運び入れられ続けている、そんな様子です。かつては富がエルサレムから持ち去られました。圧倒的な軍事力を持った国々に税金を納めなければならない、あるいは宝を献上しなければならない、そういう事態がイスラエルの歴史の中では繰り返されてきました。またエルサレムが破壊された時には、そこに残っていたあらゆる富が持ち去られました。しかし今やその反対に、国々から富がエルサレムに運び入れられます。国々の王たちがイスラエルに仕えるためにその富を運び込ませているわけです。そのようにして王たちもイスラエルに仕える、エルサレムに仕えようとするわけです。ところがイスラエルに仕えようとしない王たちもいます。12節、あなたに仕えない国も王国も滅び、国々は全く廃墟となるであろう。主である神様が大いなる力を発揮される、そのような主なる神様の大きな力の前に、世界の国々王国が取ることができる選択は2つだけでした。一つはイスラエルに仕える、そういうものとしてその富をイスラエルに献上するということ。もう一つの選択肢は滅ぼされ、徹底的に廃墟とされるということです。その二つを選ぶしかありません。かつて大きな力を誇ったそういう国々も、主なる神様の大きな力の前ではイスラエルに仕えるか滅ぼされるか、この選択をするしかないわけです。国々によってエルサレムの富が回復されるだけではありません。神殿も回復させられます。かつてエルサレムの神殿はイスラエルの偉大な王ソロモンによって建設されました。その時には木材の産地でありますレバノンから杉や糸杉などがたくさん、その木材が提供されました。同じことが再び起こると語られます。13節、レバノンの栄光は糸杉、もみ、つげの木とともにあなたのもとに来て、私の聖女を輝かせる。私は私の足を置く場所に栄光を与える。エルサレムの神殿はバビロンの軍隊によって破壊され燃やされました。神殿の外側は石造りでありますけれども、内側の壁や床は木材の板が張られていました。それが金箔で 装飾されていました。それらが完全に破壊され、焼き払われ、失われました。瓦礫の山となっていました。しかし再びレバノンの栄光がもたらされる。ソロモンの時のような高級な木材が提供されて、そして神殿の聖女が輝きを取り戻します。主はそれをご自身の足を置く場所に栄光を与えると、こう表現されます。苦しんできたイスラエルに回復が与えられ、輝きが取り戻されます。逆にこれまでイスラエルを苦しめていた国々、それについてはイスラエルに仕えるものとされます。今日の箇所ではこのような大逆転が強調されています。大逆転が何度も繰り返し表現を変えながら描かれます。14節はこうです。あなたを苦しめた者の子らはあなたのもとに来て身をかがめ、あなたを癒しめた者も皆あなたの足元にひれ伏し、主の都イスラエルの聖なる神のシオンとあなたを呼ぶ。これまで苦しめてきた者の子、その子孫、その民、あるいは癒しめてきた者たち、こういう者たちが今や身をかがめてあなたの足元にひれ伏す、こうあります。このような大逆転です。また15節はこうあります。かつてあなたは捨てられ憎まれ通り過ぎるものもなかったが、今私はあなたを常しえの誇り、世々の楽しみとする。捨てられ憎まれ通り過ぎるものもなかった、誰も近づこうとしなかった、そんな様子ですけれども、大逆転が起こります。私、主なる神様の常しえの誇り、世々の楽しみとされる。さらに16節、あなたは国々の父に養われ、王たちを養う乳房に養われる。かつて国々や王たちはイスラエルを苦しめる、癒しめた者たちでありました。しかし今度はイスラエルをその乳で養う者となります。王たちを養う乳房とありますけれども、原文では王たちの乳房という言葉です。王たちを養う乳房というふうにも解釈できますけれども、王たち自身の乳房というふうにも読むことができます。かつて選ぶってイスラエルを苦しめてきた王たち、そういう王たちが今度は乳母としてイスラエルの世話をする、そんな様子を語っているのかもしれません。ここにも大逆転があります。苦難を経験する、そのようなことが確かにあります。苦難を乗り越えたと思ったのに再び苦難を経験するということもあります。しかし主はその苦難を経験している者たちのことをよく分かっていてくださって、苦難の中から叫ぶ声、祈る声に耳を傾けてくださいます。やがて主はあなたを憐れむことを喜ぶと言われる、そのような時が来るわけです。大逆転が起こる時です。今日報道されていますウクライナの様子を見ますと、町が破壊され廃墟とされていくということがどれほど残酷で心の痛むことであるかということを思わされます。 ルサレムの廃墟の姿にその様子が重なります。戦争によってこのような悲劇が歴史上何度も繰り返されてきました。そのような悲劇の中に置かれますと、果たしてそこから回復される日が来るのだろうか、そんなふうに絶望的になってしまいそうです。しかし主は憐れみ深いお方です。罪のゆえに怒って打った場合でさえも、あなたを憐れむ、あなたを憐れむことを喜ぶと今日の箇所では語ってくださっています。このお方に信頼をし続けることが何よりも重要です。主が大逆転を実現してくださったときに、16節の3行目から、こうしてあなたは知るようになる。主なる私はあなたを救い、あなたをあがなうもの、ヤコブの力あるものであることを。私たちが不可能である、こう考えるほどの大逆転を実現してくださるお方、それが主なる神様です。このお方が私たちの救い主であり、贖い主であられます。ヤコブの力あるお方、すなわちイスラエルの神様です。苦難の中でこそ主が実現してくださる大逆転に期待をしながら歩んでいきたいと願います。たとえこの世界で生きている間にその大逆転を目にすることができなかったとしても、終わりの日の神の国の完成の時には、主の正義と誠の平和による大逆転を私たちは必ず目撃し、この方が主なる神であられる、私たちを救い贖う方、イスラエルの力あるものであることを知るようになります。お祈りをいたします。主よ、この世界で生きている間、私たちは繰り返し苦難を経験します。時には耐え難いほどに大きな重い苦難を経験することもあります。それぞれの人生の歩みの中でも起こります。また今ウクライナにおきましては、国全体が大きな苦難を経験しています。主よ、どうぞあなたが苦難の中にある者たちの叫びを聞いてください。あなたの深く大きな憐れみを表してください。あなたご自身の力ある御業を実行し、ご栄光を表してください。そのようにして私たちには不可能と思えるほどのことでありましても、あなたの正義を実現する大逆転を実行してください。苦難の中にある人たちに回復を与え、輝きを与えてください。そのようにしてあなたの御業によって、あなたこそ私たちの救い主、贖い主、私たちの力あるお方であることを心から深く知ることができるようにしてください。救いを実現するお方、私たちの主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。共に主を賛美しましょう。